都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティです。
はい、
今日もですねちょっとやっていきたいんですけど、
はい、
この間ですね、僕前に言ったかな、昔住んでた家、
はい、
1階が大相撲部屋の人が住んでたっていう話したことありましたっけ。
でも聞いたことはないけれども、でも東京って確かに相撲部屋多いからね、そうかもしんない、いたかもしんないわ。
相撲部屋とか相撲のね寮になってたんですよ。
あ、そうっすか、
はい、
川田とか住んでましたね。
本当に力士がね、よく出かけるところ見てたんですけど、でその中の一人でね、駒ヶ岳さんっていう人がいたんですよ、
駒ヶ岳さん、はい、
国力っていうんですけど、駒ヶ岳国力ってい
う、すごい強そうな名前、
まあいいしこ名だと思うんですけど、
いいですね。
この方がですね、ちょっとたまたま巡業ってあるじゃないですか、で本当に大酒飲みなんですよ。
まあ飲みますよね。
でもう酒屋でどぶろく三升飲んじゃったんですね。
うわ、すごいね。
どぶろく三升ってもう普通の人ではまあ飲めないレベルだと思うんですけど、
倒れちゃいますよ。
そしたらそのどぶろく飲んだ時にちょっと気持ちよくなっちゃって、そのまま寝ちゃったんですよね。でその寝た場所っていうのが荷車の上で寝ちゃったんですよ。
まあまあでも気持ちいいか。
だもう今でいう車のなんかところにこうバーンってこう、
待って、今ちょっと変な言葉がありました。今で言うって何？
いやいや、今で言うところの
なんか
車、
なんか案に今まで言ったものがちょっと古い話のように言ってるけど、今で言うところ
まあまあ今もあるけどね、
今もあるけれども
荷車ってあると思いますけど、まああんま見ないんでね、
まあまああんま見ないですけど、まあ荷車みたいなやつにゴロンとなって寝転がっちゃったんだ。まあ気持ちいいよね。
したらね、もう太陽が直に当たってね、体内でドブロクが発酵して、腸が破裂して、脳一血も発症し、死亡したという、非常にね、
すごい事件があったんだ。
1階が空き家になって寂しいなと思ってる限りなんですけれども、じゃあ行きましょうか。
はい、行きましょう。それでは行きます。
言えよ、なんで何かを。
本当の話じゃない、これ
ヒント。相撲部屋の人が住んでたのは本当の話。
本当に
本当本当、小学校ぐらいの時。
じゃあ本当の話じゃん。
いやでもこれ1910年代とかの話。
いやさん、わかりませんよ。
荷車のヒントで分かってほしかった
よ、ね。いや、わかるよ。荷車、いや、今でもあるからねって言ってたから。
まあまあ。
わかりませんよ。
僕、相撲取りの知り合いいないんで。
いや、知り合いじゃないじゃん、そもそもそれも。どうなん、その、例えばだけれども、
どうなん、
黒星の時はちょっと暴れるみたいなないの？全然
なんも。めちゃくちゃ響かない。
静か。
だから、
力士の人。
力士って、だから部屋では静かないんじゃない？
いや、そりゃそうか。そんなわけねえだろって思ったけど、そりゃ
そうだろ、
そりゃそうか。
そんな死ぬほどヘトヘトになってるだろう
からね。まあね、確かに確かに、はい、わかりました、はい、嘘でした。
はい、はい、いい情報でしたね。
はい、はい、それではいきます。教えて都市伝説。
はい、
はい、こちら我々が話したい話をするというような企画なんですけれども、
はい、
ねこの、まあ、あるニュースが上がっていて、それが世界で話題になってるんです。
はい。
でもそれっていうのって、僕、人事じゃないなと思ったんですよね。
何のニュースですか？
ではちょっと、こちら紹介させていただきます。デリバリードライバーをやってる方がいるんですよ。
デリバリー、ウーバーみたいなこと？
そうですね。
はいはい、
なんか、ウーバーのタクシーみたいな感じですよね。
はいはい。
海外ではよくあるんですけれども、日本だとあんまり見られないよね。なんか一般の人がね、登録して車で迎えに乗るみたいなのがあるんですよ。そうそう。で、それで、ジュリオ・セザール・ベルメホさんがいるんですよ。これがペルーね。ペルーの自宅に置かれた保冷バッグがあって、その保冷バッグをずっと持って持ち歩いて生活してるんですよ。 まあ、これは後で紹介するんだけれども、この、 あのベルメホさんね、
うん、
この保冷バッグを持って歩いていたんだけれども、あの捕まってしまったの、
うん、
おいそれなんやって言って、
うん、
その保冷バッグずっと持ってるけどって、
うん、
でえって言って中開けてみたら、
うん、
ミイラ
は？ミイラ？
ミイラ
いや言い方合ってるのがそれ
入れてたんですよ、
うん、
800年前のミイラを自宅に、
うん、
要は保冷バッグに入れて保管してたんですよ彼うん、
そピーポーも言うわ。
いや言いますよ、
うん、
そりゃ
どういうことだってまずなんで手に入れてんのっていう。
いやそこがなんかあんまりねまだここには書かれていなくって紹介されていないんだけれども、うん、この保冷バッグっていうのはね基本自宅に置いてるんだけどにも連れ出していたみたいで、この保冷バッグの中に入っていた800年前のミイラなんだけれども、
うん、
長年連れ添う相棒として名前もつけていてファニータっていうんですよ。
はあ、うん、名前つけてんのミイラに。
寝室で一緒に寝てるんですって、
はあ、気持ち悪い。
何、私のベッド、テレビがあって、うん、その横にファニータです。世話をしています、スピリチュアルなガールフレンドといったところです。
あ、女なの。
そう、
それもちょっと定かじゃないけど、いや
それがきちんと調べると男性だから分からんから
なんだこいつ、
うん、ミイラって分かんないから、
うん、
だからこのベルメホさんは800年前のミイラをどこかで手に入れて、まあ、そもそもは
分かんないんだそれ、
あのお父さんが所有していたもの、
うん、
なんだけれどもどこから来たかは分かんないんですって、どっかからかお父さんが手に入れてそのミイラをずっと保冷バッグ入れて、
うん、
で自分も、まあ、これは女の子やると勝手に思い込んでこのファニータと名前をつけて連れ出したり、
うん、
自宅でめでたりしていたという。
うーん、
すごくない。
いやな、どうしたんそれってやっぱ気になるよね。
いやね、そう、まあ、お父さんが手に入れたということで、でまあしかも女性ではなく男性の可能性かなり高いということで。
でもちょっと見入られてるよね。
あら、
ミイラだけ。
あらみんなは分からなかったかもしれませんけれども僕は見逃しませんよ。目が光りました今
ちょっとね。あの
見入られていたんじゃない、
腕を
ミイラだけに
出しちゃいましたけど
って言いましたけれども、
はいはい、
まあでも実際そうなんですよこれはね。
何が魅力だったんだろうね。
いや、あの友人にも見せて自慢してたらしいんです。だから例えば美人な彼女がおったらば、なんかすごいスレンダーな彼女がおったらば、
うん、
見せるじゃない、
うん、
ね、これ綺麗でしょ、プロポーションがとか顔がすごい綺麗なんだっていうような感じでベルメホさんは見てよこれ高年齢なんだぜみたいな、わかんないけど、
うんうん
うん、800歳だぜみたいなことなんかな。
それでも気持ち悪がられるんじゃないの。
うーん、どうなんだろう。
でもシャってならない。
ペルーってでもミイラかなりありますからね。
その、
うん、
あるけど、
うん、
その持って歩くやつと違うだろうと思わない。なん
か見た目、
うん、
多分見せてないから分かってないのかも。
ああ、うん、そうね、ミイラね。
そう、皆さんも、うん、あのベルメホスペースミイラとかペルーとかってしてみてください、うん、これがベルメホさんのスピリチュアルなガールフレンドですね。ファニータです。どうぞドン。
うわー、怖っ、でかいし。
しかもあの両手で顔を覆ってるってい
う。この状態が怖いわ。そのいや、
そうね、確かにね。
これだって、
うん、
不遇な殺され方知ってない、なんかわかんないけど。
完全に縛り上げられておりますね。
そうだよね。
うん、そうですね。死亡時45歳以上だったとされるミイラらしいですね。はい、で現在ベルメホさんとその友人2人はペルーの文化遺産に対する犯罪の疑いで逮捕。取り調べを今受けております。
それは罪はだから、うん、まあバレたから罪に問われてるって感じよね。
文化違反に対する犯罪です。だからお父さんがそもそもどっから持ってきたかっていうのは分かんないし、
ね、
うん、
お父さんが悪いよね、どっちかってい
うと。もともとはね、
うん
うん、まあそうですね。で、まあ、スピリチュアルなガールフレンドとしてずっと可愛がってたという。ただ、
うん、
これって自分もなって思ったのが、
うん、そうそう、
あの東南アジアに行っている時に、
うん、
結構ね気味の悪いものだとかをバッグに入れてたんですよ、
うん、
したらやっぱりあの X 線通す時に叫ばれますね。
あー、はあ、
うわーみたいな、あれ外国人の方がね、
はあ、
うわーオープンオープンって言うんですよ、
うん、
いい英語で、
うん、
オープンって言って、で、あ、 はいって言ってグッと開けたら見て気持ち悪いもの、うん、
っけそんなリアクションいいの、
う
ん、
そうマジカルグーッつって言います僕はマジカルアイテムとかマジカルグーッつって言うとあおみたいな。
それも引っかかることないのかね。
どういうこと？
税関は。
あ、税関田中さんは引っかかってます。だから
物によるよね。
だからそうだからほんまの骨とかダメですからね。
ねえ
当たり前頭骨なんてダメに決まってるし、
うん、怪しいもの結構多いよな。だからそれ考えると
僕の場合はあの人間の油は持ち込めました日本に。
うわ怖
ねえ
ってことは、
うん、
ね
ん
死体も解体したら いけんじゃねえかって思っちゃう。
いや思っちゃわない。えそんなこと思ってた。なんで持ち込むの遺体を。
人間の油とか。いやいや大丈夫なら、
まあまあ、本当に細かく刻めば ね
多分バレないんじゃない、うん、それ、ま、
ちょっと血液は無理ですけど。
血液は無理か、
うん
うん、
そのね水とか
生ものもダメだもんね。あんま
そう生ものもそんなダメです。そもそもだから持ち込みならまあいけるか。
うん、うん、気持ち悪
い。まあまあだからそういうものがあったりするから、あの僕らもこれもしかしたら例えばですけども海外で取材で持ってる時にこれいいものだよって買って、うん、訳もわからんと空港乗ろうと思ったらそこでドーンと捕まるなんてことはあり得る話ですからね。
それって拘束されるんだろうね、
うん、されますされます。
とりあえず
実際されますし、
ね、でこれが何なのか調べて、
そうそう
犯行なんていうか、うん、罪が問われる。
そうですね。どこで買ったかとかも聞かれるでしょう。だってあれじゃん、
国によってはやばい罪になりそうだもんね。
そうそうそう。だから前も多分岸本さんが動画で話したのかな、
うん、
あのフィリピンとかさ旅行とかで行ったりとかすると、うん、なんかあの仏像を買ったりとかして、うん、で日本にいる誰々に届けてくれよって言われ、うん、ああ分かった分かった届けるねって言って仏像をフィリピンとかどっかの違う国から日本に持ち込もうと思ったらちょい待てちょい待てって言って、うん、その仏像怪しいぞってパッと開いてみたら中に薬が入ってたみたいなね、
うん、運び屋されてた
って。そうそうそう。だからそういうこともあるから、
ありえるね。
そうありえる話なんですよね、うん、まあ薬は。だからちょっとこれはそのあええもんやなと思って購入者としてもちょっと一回それが日本に持ち帰っていいもんかどうかとかっていうのもこれ考えなきゃいけないなと思ってこの記事を読みながら思いましたね。
それがさ、うん、市場にあったらさ、うん、買いかねないよねお前。
買うさ
だからもうアウトなんじゃないその時点で。
いやいやそうですね、まあ、完全にアウトなんですけどもね。まあまあそういったような記事がですねちょっと世界で今話題となっております、
はいはい、
そしてすいませんこちらもですね僕は、紹介しなきゃいけないなと思いました。というのも以前ですね人魚のミイラのお話をしたと思います、
うん
うん、でいろいろな魚の鱗が使われていただとか、うん、お猿さんの頭骨とはちょっと違うんじゃないかとかっていう話を、うん、その当時の現段階の話をしましたけれども、うん、今結果が出たんです。
あ、また、
はい、
前言ってたやつ？
そうです。それの結果が出ました。
お、出た、ついに。
完全なる、途中経過ではなく、うん、完全なる、もうこれは結果ですね。
決定版が。
はい。
はい、
では行きます。岡山県のですね、円珠院というお寺ではですね、うん、人魚のミイラがですね、ずっと保管されているんですね、
うん、
奇妙な遺物として所蔵されている、
うん、
でこのミイラっていうのは岸本さんもご存知でしょうけれどもいろんなメディアでも出ましたよ。テレビ、うん、雑誌、まあ、YouTube とかでもありましたしかなり取り上げられております、
はい、
でその中で一番ですねああこうなんだろうっていうもので言うと猿の上半身と魚の下半身をつなぎ合わせた偽物という説明ですよね。
まあ、それが一番簡単そうだ
ね。そうですよね、うん、これがまあ一番説として、高い確率というかそうなんだろうって思われてるんです、うん、でもこれ見ながらさ、
うん、
魚の下半身ってずっと思ってましたけどね、
うん、
何魚の下半身って
思いますよね、まあ、魚ってあと
ヒレの部分、ね、
広すぎるから、
うんね、魚の下半身、まあ、ヒレの部分ですね、うん、それが尾びれの部分と、まあ、猿の上半身が組み合わされたもの、
うんうん、
でただこのミイラの上半身はよく見ると非常に異様、
うん、
単純に猿のミイラを使っただけには見えません、
うん、
そこでですね倉敷の芸術科学大学そして倉敷市立、
うん、
自然史博物館らの共同研究チーム、
うん、
ミイラの正体を解明すべく2022年2月から科学的な解析プロジェクトを開始するんですね、
はいはい、
そして、
うん、ついに
1年 経ちました、うん、途中経過は以前私が紹介しております。そちらを見てください。結果ですね、
はい、
いきます
いいよ、仕切り直さんで。
この、
はい、
人魚のミイラの正体は、
はい、
でん、完全な人間の芸術作品です
思ってたのとは違ったな、なんか完全な人間
だから、
は
お猿さんの死骸でもないです。
え、でもさ、うん、そういう素材を使った作品ってことじゃないんだ。
ちょっと説明していきます。うん、どういうこと、
完全な人間のって何、
はい、人魚のミイラ、上半身に、うん、人か猿のような形、そして下半身に魚のヒレや鱗の特徴が見られる、
うん、
調べてみてください。結構ちっちゃいんですね。全長約30センチ、
うん
ね、ちっちゃいです。ちっちゃいちっちゃいですよ、
うん、
切り箱に収められた、まあ、あの書き付けっていうもの、うん、なんか例えばメモですね、
はいはい、
にはですね、1740年頃に現在の高知県沖で捕獲されたと、要は生きているものを捕まえたという記録が記されている、
うんうんうん、
実際これまでの調査でミイラの年代は江戸時代の第8代将軍吉宗の、原文ですね、1736年から1741年と考えられていた。
うん、
うん、
まあ、だいぶ前だね。
そうですね、うん、まあ300年近く前ですけれども、その生々しくリアルな見た目、
うん、
江戸の世で捕獲された怪奇生物との説得力が、まあ、与えられると、
うん、
で、まあ、色調べたところ DNA だ、放射性炭素年代測定ですね、
うんうんうん、
とか、電子顕微鏡での調査、
うん、
まあ、色やりました、色やると、この人魚のミイラは動物の死骸の縫い合わせなどではなく、
うん、
完全に人の手による造形物、
造形物
なんです、
うん、
まずですね、頭部、眉、口の周辺に体毛があると、
うん、
で目ん玉は正面を向いている、
うんうん、
耳がある、で耳の穴も、まあ、開いていた穴があって、鼻とかそういうものも確認されている、
はいはいはい、
で歯はすべて円錐形の尖った牙、
うん
ね、で先端がちょっと、カーブしている、
はいはいはい、
でこの歯っていうのが以前も言いましたけれども猿のものとは異なっている、
うんうんうん、
で、調査ではその形状から肉食性の魚のもの、魚類ですね、
うん、
と判明しましたが、種類までは明らかになっていなかった、
うん、
そしてこうね、手を、まあ、調べてくださいね、
はいはい、
手で顔を覆ってるんですよ、両手で、うん、このミイラというのが ね、
うん、
でそれぞれ指が5本、
うん、
で、爪もついている、
うん、
それっていうのが猿のものとは異なる、
うん、
さらにこの上半身の肌には鱗が生えているね、お猿さんやのにね、
はいはい、
なのに鱗が生えている、
まあ、
いやこれは異様でしょうと、下半身は背びれや腹びれ、尾びれを持ち、全体が鱗に覆われている、
うん、
そして、体の表面、
うん、
砂、炭の粉をですね、糊状のもので溶いた塗料が塗られていることが分かったんです。はい、
うん、
でそういったものを、まあ、いろいろ他にもですけれども、見ていったところ、
うん、
猿の死体ですらないことが明らかになったと。要は
ベースが猿じゃないんだ。
X 線で見てみると、
うん
うん、骨格構造が全くない、要は骨がないんですよね、中身。
おー、じゃあ空洞みたいな。
そうなんです、そうなんです
いや、え、空
洞、内部は布、
うん、布、
紙、麺。
え、それが分かんなかったんだ今まで。じゃあ逆を言うと、
そうです、そうです、そうです。で首から頬、肩、腕は、そして鱗の皮膚は、
うん、
フグ科の魚類の皮を張ったもの。で下半身の、まあ、魚のですね、
うん、
ヒレとかああいうところは、スズキ目ニベ科の魚類の皮とか、まあ、いろいろな魚類の、まあ、体とかをくっつけているもの、うんうん、まあ、そして、うんうん、首の奥と下半身に金属製の針も見つかる。そしてきちんと調べたところ、ミイラの年代は1800年代後半、
まただいぶずれがあるな、
百数十年後のものやと最初に言われているもので言うと、
うんうん、
だからまとめると、うん、人魚のミイラは下半身をいろんなお魚、うん、そして上半身は布や紙、綿の詰め物と漆喰のような物質を土台としてフグの皮で覆った完全な造形物、
うん、
でここではアーティファクトってかっこよくね、
うん
うん、人工異物と考えられている。とはい、ですから、
うん、
全く人魚ではないことが分かりましたね。
これでもなんかメモみたいのに1700年代って書いてあったっていうのは、うんうん、じゃあその作った人が1700年代のものって見せかけるトリックというか、
そうですね、
遊びかな、
ね、高く売るためとか、うん、そのこれだけじゃ売れないから何かその血統書付きじゃないけれども、うんうん、そういった書類をちょんとつけるとやっぱり、うん、値打ちも上がるし信用度も上がるじゃないですか。
じゃあまあ言ったらフェイク作品なんだ。
そうです。
その、はい、これこういう芸術ではなくて、
うん、
本物のそのやばいユーマを見つけたぞで出してるってことよね、
う
ん
う
ん、だ
からそうですね。一応あの中身見ます。
不定野郎だ。
骨がおっと江戸っ子、うん、全く骨がないやつ。
はい、見た見た。スカスカじゃんこれ。
そうスカスカ。
こんな持って分かんないもんなんかね。
いや分かんない、ちっちゃいもの。30センチよ。
サイズがちっちゃいからか。
30センチやし、古いもんやとやっぱり中身の骨も腐っ、骨じゃないわ、肉も腐ってるしって思っちゃうと思うんすよね。
わかんねえもんなんだな。なんかこんな程度のものにすごい手間かけてたね。
そうだから下半身は確かに魚がまあいろいろ付け加えられたものですけれども、まあまあね、上半身に関してはもう猿でもない、
うん
うん、作り物
ちょっと手抜き、手抜きではないか。
うん、まあ確かにお猿さんつけるよりはね、完全に一から作った方がそれっぽくは見えますよね、うん、
まあね、自由度が高いからね、
うん、はい、というのはまあちょっとミイラのお話、岡山の話ですし、まあいろんなね、まあ、岸本さんもそうですし、オカルトちょっとちっちゃい頃から好きだったら何度も見たことあるような人魚のミイラやったんで、うん、結果こうなりましたっていう、なんで OK したんやこのお寺の人は。
いやもう残念以外の何者でもない
し。信じていたんでしょうね。絶対にミイラだっていう。
いやー、いや、そうか。
じゃなきゃ出さなくない？倉敷のその、優秀な大学の研究チームとかに。
まあ、いや、なんかその、真実を知りたいっていうことなのかなと思ったけど。うん、
作りもんじゃん。
いやいや、
誰が見たって。
ていうか今までこの手のパターンで本物ってあったのって話だよね。
ないよ、ないよ。見せ物小屋のものって作りもんとして当時から見られていて、うん、まあ一部の人は知ってたかもしれないけれども、
うん、
で、あ、これってすごい創作物やなということでオランダの人がたくさん買っていって、
うん、
で、自分のね、綺麗ななんか建物の中に秘密部屋っていうものを作って、それでお金持ち同士で今のポケモンカードみたいに見せ合うみたいなね、そういった遊びが流行っていたから、だから今日本でミイラ見るよってなったら結構そのオランダから借りてるものが多いんですよね、
西洋から。
うん、そうそうなんですよ。で、日本におけるこういうミイラとかそういったものが残っていて、でこの人魚のミイラなんてすごく有名だし、トップクラスのね、認知度があったから、だからあのもういいじゃんって調べなくてって思っちゃうんだけど、
なんか本当そう思うよね。
な
んでこのタイミングで急に
代替わりしたんかな、急に
かもな、
急に科学者に代替わりしたんかな、お坊さんから。
ものすごい圧が強い科学者みたいな人が来て、
うんうん、
とかジャーナリストみたいなのが来て、
なんか入ってきて急に人魚検査しようかー言うて。
いやリュウリアンだ。
ほんまやほんまや。アップテンポな感じでどんどんどんどん音楽鳴らして、
うん、
ダッダッダッダッダッダッダッダッつって、知らんうちにあれどうなったみたいな。
いやこれでもマジで、うん、それが不思議だね。
そうそう、
なんでこのタイミングでやろうと思ったのかっていう。
そうっすよね、うん、電話してみようかな。
なんかなんかがありそうな気がちょっとするわ。
確かにね、何かの力が働いてるんですよ。
で今もじゃあ飾ってんのかね。
うん、
そのハリボテを。
まあハリボテってあの説明文書いてるかもね。
いやだから、いやだってさ、
偽物と
よくさ、うん、女の子がさ、うん、何パパ活でもらったさ、うん、ブランド物のバッグをさ質屋持ってくとさ、はい、これあの偽物ですよって言われてさ、
そうそう、ね、
一気にこんなもん使ってて恥ずかしいってなるじゃん、
うん、なる。
それと同じ状態じゃん今。
捨てたんちゃ
う。捨てたんかな。
いや捨ててるわけないでしょ。大事に扱ってます。それはもう代々大事にしてんだから。
まあもうそれはそれで割り切って、うん、まあ代々使われたものだから。
そうなんです、そうなんですよ。そうです、そうです。 だからまあまあ使ってるんですよ。あと、うん、もう一個、ロックさんご結婚おめでとうございます。
なんでこれ
最後にはなりましたけれども、はい、ロックさんねご結婚おめでとうございます。岸本さん仲いいじゃない。
まあまあまあね、たまに話します
けど。そうですよね。まあ僕も仲良くしてます。
そんな素振りは全然見えなかったけどね。
そうなかったよね。その彼女さんがいらっしゃるというのはちょっと聞いてはいたけれども、うん、ご結婚するなんてねおめでたいですよね。
モテないっていうのをひたすら言い続けて
言ってた
から、
うん、言ってた。
ビジネスモテないだったのかなと思って。
いやだから彼女はいたんだけれども実際モテなかったんじゃない？
もうそれに対するさ、うん、なんか鬱屈したものを発散するためにやってるみたいなところちょっと見えてたけど。
うんうん、ああそうね。モテるやつは許せねえみたいなね。うん。うん
何うまいことやってんのよ。
うん。じゃあみんなそういったところをちゃんとロックさんに伝えましょう。おめでとうそうなんだけれども、まあ
ね、おめでとう。いや本当おめでとうだけど、
そうですね、うん、だから本当にちょっとやばいんじゃない？
何が？
田中岸本ラインとか。
いやいや、まあいっぱいいるだろうな。
他誰？
ゲッターさんも別に独身だろうし、
あとアップスーさんか。
あの辺とかは響さんとかは
いない。
ねえ、ほら、
いない。
ほら、大体いないよ。
そこカルト
そんなになんか俺だけ取り残されたみたいな感じの空気ちょっと出したけど今。
本当だ。
全然よ。
結構いるね。
穂積さんも中澤さんも。
いやそれはそうじゃん。
いやいやいやいや。
そりゃそうじゃん。
いやそりゃそうだけど。
うん。いやそうなんかい。でもおめでたいですよねなんかね、うん。
でもまさかのって感じだわ。うん、本当になんか意外でマジでびっくりしちゃった。
あれどう思う？例えば結婚式とか、あ、おめでとうございますの中で、村上バラードってなりますねとかっていう、ロックが、ちょっとあの、カテゴリー違うものにっていうボケする人いると思う？これから。
いや、わかんないけど。
これから。
いや、全然聞きたくない、それ。
村上バラードさんですね、これからは、みたいなんて。
ロックじゃないですね。
そうそう、言う人いると思う？う
ん、いやいや、わかんないけど。
次、例えばどっかゲスト行ってさ。
出てこなくていいと思う、そいつは。
島田さんとかさ、やりそうじゃん。
やりそうだわ。
やりそうじゃん。うん、村上バラードさん、うん、よろしくお願いしますね、今日。いやいや、結婚したからロックがバラード変わってる、みたいな。
うん、か本人が言いそう。
ああ、どうも、村上バラードです。よろしくお願いいたします。そうみたいな。うん、言いそうやわ、確かにね。うん、何ですよ、本当におめでたいことですから。
いや、まあまあ、そうっす
ね。
今年、多分一番のニュースじゃないですか。
うん、いやいや、上松壮の誕生日は、
いやいやいや、どう考えても格違うだろ。
いや、格違うけど、まあまあで
も。そんなもん、ロックさんが結婚なんて、誰もが予想だにしなかった
の、ね。しなかった、しなかった。でも、上松壮の誕生日は絶対に毎年来るもんね。
来るんだよ。
うん、来るもんね。
次の日来るの分かるんだから。
いや、確かに分かりますけれども。
それも全然違う。
42歳ですってよ。
あ、
山内さんもね、
結構行ってますね。
いやいやいや、行ってないよ別に。さっきのミイラに比べたらいいもんでしょ。800年ですよだってね。
いやいや、まあまあそうだけど、うん、
本当にね、
元気だわ。
元気、ね、
42にしてはちょっと体力えぐいな。
ですよね。しかもその上祭りっていうのを参加させていただいて、うん、でやっぱみんなきちっとなんかおめでとうの気持ちで来てたんですよ、
う
ん、お客さんも演者の
も、うん、
もうだからそれが僕もね普段から仲良くさせてもらってるからかすごい嬉しかったですね。なんか頑張ってるのも知ってるし、
うん、
優しいのも知ってるからなんかみんながついてきてくれてるんやなと思ってちょっとグッときたわ。なんか42歳の誕生日なぜか
おじさんの誕生日、
ね、おじさんの誕生日にちょっとグッときちゃって、うん、みんなが盛り上げようっていう気持ちで頑張ってるのがなんかちょっとうーん受けて取れていいっすね。まあまあ、なんかね
いいんじゃないですか、その
誕生日ね、
ちゃんとした場を作ったっていうのは、
ね、本人がね
うまいことやったなと思いますよ、う
ん、上松さんがね、うん、本当にで、今日もまたあの誕生日配信やってますから、
ああね、うん、どんだけ祝われたいんだよっていうのはあるけどね。
42ですよ、
うん
うん、
節目でもないからね。
そうですね、節目でもないね。
死に
いやそれもね、
うん、
思いついたの、
うん、
その会場で、
うん、
違うかと思ってやめた。もうなんかさすがにもう僕も35ですし佐護ですし、さすがに違うか、そう違うかって思って、うん、
まあね、
うん、若けれ言ってた、
うん、
死にやないかつってええなあ言って言ってましたけど今はちょっと僕も言えなくなっちゃった。
うん、うん、いいんじゃないですかそのタイミングは別に、ね、人それぞれで。
だから上松壮さんももう去年はあれでしたけれども今年はねたくさん人も呼べてますし頑張ってほしいですしね、43、44とまた頑張ってほしいし、ロックさんもね、
はい、
ご結婚しましたし本当おめでとうございます。いい人ばっかりで おめでとうございます。いや、木本さんやなと思って僕はずっと思ってます、はい、願ってます、
はい、いやいや、うん、まあまあそれはそれでね。
ちょっと待って、あのさ、ロックさんみたいにさ、うん、急ってないよね。
え、いやでも俺別に発表する気ないから。
え、
そもそも
それって、ちょっと待って待って、発表するっていうのがその、うん、世は分かるよ。
いや、世も、世もよ。
いや、世は分かるよ。
うん、
世は。
いやいや、そっちの世、世、世に言ったら、
世は。
世に出るでしょ、もう。
世に言うと世に出るよ、それ。
そうでしょ。
いやいや、言わない言わない、そんなの。え、
うん、いやいや、
世は言うよね。
してたとしたら、うん、ちょっと迷うところではあるね。
世には言わないでいいよ。
うん、
世には言うよね。
いやいや、
うん、何、いつからエロになったか分かんないけども。まあまあまあ、
そうね、うん、多分契約書とか書かせて
言
うか
もしれないから。いや、怖い。契約書好きね。
観光で引くから。
彼女はいないっすよね、まだね。今。
すごい、すごい必死に探ろうとしてきてるじゃん。もう
ちょっと探偵やから。
うん。
この彼女は。
もうこれに関しては、うん、あの、公害禁止なんで。
急になんか。
もうトップシークレットですから。
あ、よかった、いなさそう。
うん、
あ、よかったです。
いやいや。
いなさそう。
どういう答えならいるってなんで、じゃ
あ。なんかちょっと本当におどけた感じやとあれだけれども、いつも通りなんかいない感じだなと思って、いつも通りの
絶対あの同じ対応しかしないと思うけど。
いやいやいや、多分ね、
出る顔に。
でも時々 DM で来るんですよね、岸本さんが女性と歩いていましたって。映画行っていましたとか。
なんでそれが早瀬の方に
来るの？いや、俺に来るんすよ。もしかして彼女できました？岸本さんって来るんすよね。
怖っ。
で、僕は、いや、僕岸本じゃないのでって毎回返すんすよ。当然わかんないから。
それそうだろう。
そうそう。だから岸本さんに送ってください。送るのもおかしいけど。
送るのもおかしいよ。
まあ、そういうことですけど、
ね。送んなよ、誰にも。飲み込めよ、DM を。
ちょっと、言っとくか。結婚おめでとう。してるかもしれないから一応言っておきます。はい、おめでとうございます。はい、それでは以上です。ありがとうございました。